スリートを通して社会のさまざまな課題を考えていくプログラム。
皆さんこんにちは。ニュースポ代表の小澤健人です。
こんにちは。ラジオ DJ の山影ヒーローです。さて始まりましたね。はい、この番組はですね、さまざまなジャンルのアスリートをゲストをお迎えして、そのアスリートを通して社会のさまざまな課題を3つのキーワードに沿って考えていくプログラムです。スポーツビジネス、スポーツテクノロジー、セカンドキャリア、この3つのキーワードを軸にお送りしていきます。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今回のゲストアスリートは小澤さん、紹介してください。
はい、今日はね、初回ということで、ビッグなゲストに来ていただいてます。いいですか、あげちゃって。
ハードル上げましょう。
はい、弊社ニュースポ所属のロービジョンフットサルの中澤智樹選手です。
中澤智樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。なんつってもね、こうニュースポティファイのいっちゃん初めのゲストですから。
はい、
ね、
中澤君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと僕の方から、ざっくりでございますがご紹介させてください。出身地が三重県鈴鹿市ですね。1997年、若いな。6月7日、ニックネームはザワ、ザワチンです。焼肉とクレープが大好きということです。高校2年生の冬、模試の最中に教室の壁の時計に目をやると文字盤がぼやけていた。神経系の難病、レーベル病と診断され、 1.5 あった視力は1ヶ月両目ともに 0.01 に。眼鏡をかけても視野の中心部はぼやけ、視覚障害者となった。2017年、ロービジョンフットサルの日本代表強化指定として活動している。2019年にはスペインやトルコの大会に出場。現在は2023年大会で世界一を目指して活動中。また視覚障害者がプレーするロービジョンフットサルを知ってもらおうと SNS や講演などで情報発信を続けている。ちょっと固く言っちゃいましたけども、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ということで、まずロービジョンっていうところがね、僕は確かにまだピンとこないんですけど、
はい、
どういう今状態なんですか、中澤さん。
はい、自分は視力が1.5 から 0.01 になっていて、まあ、全体的にぼやけているような見え方をしています。その中でも特に中心が真っ白くぼやけているような見え方になっています。
なんかさっき控室でお話ししたところによると、このロービジョンサッカーとブラインドサッカーって混合する人が多いっていう。
そうですね、よくもう間違えられていますけど、ブラインドサッカーは、全盲の方が行うスポーツで、アイマスクをつけて音のあるボールを使います。でロービジョンフットサルというのは全くそういった装備っていうものはつけずに、今ある視力で、頑張ろうっていうようなスポーツになっています。
今まさにこの、ね、スタジオ来る時にも別に杖を使ってるわけでもなく、
そうですね、
普通に社会として、こう社会としてっていうか、もう歩けたりとかもするわけですよね。
そうですね、ロービジョンは大きく3つあって、視力障害と視野障害と視覚障害があるんですけど、視野障害の方々はいわゆる白杖と呼ばれる白い杖を使うことが多いんですけど、視力や視覚障害の方はあまり使わない方も多くいますね。
やっぱりもうだから基本杖は使わずに、まあ、ある程度のこう、まあ、日常生活とかできてるって感じですね。
でもこれまあよく聞かれることですけど、一番初めそのね、さっきぼやけて見えてっていう時のなんていうかハラハラ感っていうか、
うん、
我々はちょっと想像絶するところじゃないですか。
そうですね、
どういう感じだったんですか。
そうです、最初本当に友達の顔が見えないであったりとか、家族の顔が見えないであったりとか、高校の時は自転車通学してたんですけど、自転車が乗れなくなったりとか、いきなりできないことが多くなったので、最初は戸惑いましたね。
うん、やっぱ今はでもそれ慣れてきた。
そうですね、徐々に、まあ、今も、家族や友達の顔は見えませんけど、少しずつ、適応はできるようになってきました、ね、
これはちょっと いろんなことを、まあ、興味でね、
うん、
聞くのはどうかと思っちゃうんですけど、でも代表がいるから、小澤さんがいるから、
そうです、
ね、僕はちょっと申し訳ないですけども、
ここはズバズバ聞いてやっぱね、彼らのことを知ってもらうことも
そうですよ、ね、
意味がありますから。
僕がヘマこいたらカットしますから、
はい、
この番組はは
い大丈夫です。
カットできる形式という素晴らしい番組でございますから、
はい、一応うちの事務所は NG なしである。
それもっとハードル逆に上がるじゃないですか。お前どうぞ。ハードルがすごい、はい、低いのにお前そこも超えられなかったなみたいな。
さらけ出していくスタンスです。
スタンス
で、はい、
よろしくお願いします。ちょっとまあこれは一応まあね、メイン MC という位置的で言うと小澤代表なので、どんどん進めていただければと思います、
はいはい、早速ではテーマに入っていきましょうか。
はい、
一応まあこの番組のテーマは3つありまして、まあ、一番初めはスポーツビジネスというところで用意をしてるんですけれども、まあ、そもそも彼がやってるそのロービジョンフットサルっていうものがまあ今どういったスポーツとして、まあ、やってて、まあ、彼自身もどういったこう生活をしてるのかみたいなところもまあ聞いていきたいなと思ってるんですけれども、早速ロービジョンフットサルってどんな競技ですかっていうところで中澤くんの方から。
そうですね、ロービジョンフットサルというのは、まあ、視覚障害の中で弱視の方4人と健常者晴眼者の方の5、ゴールキーパー1名の5人でプレーする競技になっています。で、日本ではまだまだ、視覚障害者であったりとかロービジョンという認知はまだまだ遅れているところがあるので、まだ普及が乏しいですけど、まあ、ヨーロッパを中心にロービジョンフットサルは発展しておいて、まあ、日本もそれに追いつけるように日々、普及活動を協会選手含め頑張っているところですね。
で、実際まあ彼自身も、まあ、ロービジョンフットサルっていう競技自体がそのプロスポーツ化してないので、まあ、働きながら要は競技をするというような、まあ、現状があるんで、まあ、その辺をこう、まあ、スポーツビジネスという、ね、目線でどうこう深掘りしていけたらなとは思ってるんですけれども、
どのぐらいいるんですかね、ロービジョンサッカー人口っていうのは。
どうなんですか。
具体的には分かりませんけど、日本に障害者手帳を持っている視覚障害者というのは31万人いると言われていて、
結構いるんですね。
障害者手帳を持ってないけど目が悪いです、視覚障害がありますという方は日本に164万人いると言われているんですね。で、そのうちの1割が全盲、うん、で9割がロービジョン弱視って呼ばれる人方なので、
多いんだそっちの、やっぱり、
だいたい150万人ぐらい弱視がいると言われ
て、そんなにいるんですか。
そうなんですよ、実は全盲よりも多いですし、
150万人でしょ、めっちゃ東京でも何個分とか言えないけどめっちゃいるじゃないですか
多いです ね、 そこそこ大きい都市の人口ぐらい。
うーん、いや、なんか笑えないけどもう大変だなっていうところ、150万人同じ共有してるわけですね。
そうですね。で、また少子高齢化が進んでいるので、まあ、高齢者が増えていくとさらにロービジョン弱視っていう方々は増えていくので、まあ、今後さらに増大していくのかなっていうところがあるので、まあ、面白い分野、ビジネス分野ではあるのかなと思ってます。
で、ロービジョンの視力のそのルールというのは何なんでしたっけ。視力何から何。
そうですね、障害者手帳を取れるのがおそらく 0.3 以下、視力で言うと 0.3 以下の
方、強制視力しても 0.3 以下ってことだもんね。
そうですね、はい、
うーん、割と 0.3 以下ってことは僕も 0.3 以下だと思うんですよね。
強制してもですか。
あ、強制してもか。
そうです、
そうか、強制してもっていうあれがあるのか。
そうですね、
強制、そうですね、しても見えない人たち、
うん、
まあ、視覚障害ってなるんで、
病というような。
そうです、そうです
ね、まあ、彼もだから、まあ、コンタクトしようがもう何しようがもう視力は戻らない状態なんで、
うーん、
その中で 0.3 以下の人たちがロービジョン。
そうですね、
あとその視野の角度ですよね。何度でしたっけ。
具体的にはちょっとわからないんですけど、日本代表でいう と、視野が20度以下での方々が該当します。
20度しか見えてない。
20度しか見えない、か
そうですね。
それはなんか本当に電車乗っててバーンと当たって何に当たっとんねんみたいな人いるけれども、もしかしたらそういう人なのかもしれないと思うとちょっと心痛みますね、
う
ん、
そうですね、
あ、
で、まあ、彼の場合は中心が見えてないパターンもあるんで、周りはこう見えてるけどこの真ん中は見えてないっていうのが、まあ、中澤くんの視力の今見え方なんですよ。
へ、
結構だから人によるってことだよね、視覚の障害のあり方っていうのが。 その中で、まあ、フットサルをしないといけないんで、
うーん、
まあ、視野がね、こうすごく狭い人もいれば、彼みたいに逆に周りが見えてて真ん中が見えてない人もいれば、うもう全体的にぼやけて見えてる人もいる中で、まあ、パス交換してシュートまで行くっていう、まあ、競技なので、まあ、ある意味やプレーしながら相手の視力の状況とかもね、ある程度把握しながら、まあ、やらないと、その人には苦手なパスとかもあるかもしれないですし、
はいはいはい、
ね、そういうのも考えないといけない競技かもしれないですね。
それって面白いって言っちゃ失礼、もうここも言わないです、面白いですよね、はい、なぜかっていうと車椅子バスケとか車椅子ラグビーとか点数制だったりとかするじゃないですか。そういう点数でこういろいろ見て人間を数値化して、この人はだからこうだからってデータ化してやるっていうのは、僕は非常に興味ありますね。
うん、
ビジネス
そういうのはあるんですか。ロービジョンはその視力の重度でこうバランスを取るというかね、
うんうんうんうん、
障害スポーツってありますもんね。
ありますよね。
国内においてはないんですけど、
ないんだ、
国際大会になる と、カテゴリー分けっていうものがされているので、そのカテゴリーの人が何人出ていないといけないとか、そういう規則はありますね。
なるほどなるほど。
なるほどね。
まあ、その辺がね、さ、障害のレベルで差ついちゃうとね、まあ、割かしいい人たちが揃っちゃうと
そうですよね、
ほぼ見えてますやんみたいな。
確かに確かにそれムカつきますよ。見えてますやんはもう一番ダメなパターンですよね。
そうですね。
まあでも本当実際そのロビジョンの映像とか僕も見させてもらったんですけど、もうあの見えてないとは思えない感じですね。あのもう 見えてる人たちがやってるように見えるので、だからこう旗から見てると 何も遜色のないこうレベルの高いフットサルがやられてる、実際は見えてないっていうところで、なのでまあ本当にね、こう彼らがどういう視野の中で戦ってるかって正直見てる側ってわからないじゃないですか。
そうですね。
だからなかなかそれをこうまあ伝えにくいみたいなところも、まあ彼らのそのまあ視覚障害のこのロービジョンフットサルっていう競技のまあちょっとこう歯がゆさというか、
確かに
こう悩みじゃないけど、まあそれがブラインドみたいにもう全盲でアイマスクしてて、もう見てる人から見ても明らか見えてないってわかる中で、まあ、やってるんだっていうものと、彼らみたいに旗から見てる人はもう普通のフットサルがやられてるように、まあ、見えるロービジョンっていうところでこう、ね、見られ方が全然違うじゃないですか。なのでどうしてもこうブラインドの方がこう、まあ、見てる側はまあ理解しやすいというか、
ね、
まあ、なんでちょっとこうロービジョンが埋もれがちみたいなところは、まあ彼のこう、まあ、今ロービジョンを引っ張ってる男なんで、まあ、煩わしさもあるんで、そこを面白さを彼はどんどん伝えていきたいっていうところも、まあ、あるっていう状況ですね。
引っ張る男としてはなんかどうしたこうした方がいいなっていうビジネス広がるなっていうのありますか？
まずは認知っていうところが多分あると思うので、今はやはり学校講演っていうものを中心に、まあ、小中高校っていうところで授業をしていくっていうところで、まあ、今の子どもたちがそういうところを知って社会に出た時にやっぱそういう、まあ、社会的な知識ってやったりとか理解ってまあ広がっていくのかなっていうところと、まあ、選手としてやはりそういった活動によく出ていくっていうところ、あとはうまく、まあ、テクノロジーじゃないですけど、まあ、そういうものを使ってなんか試合面白く見せるじゃないですけど、例えばモニターに選手の見え方の映像が流れて、今こういう見え方でシュート打ちましたとか、こういう見え方でディフェンスしてますっていうのが流れると、観客としてもあこういう見え方でやってるんだっていうのが伝わるのかなっていうところで、まあ、そこは今のテクノロジーと掛け合わせて何かできないのかなっていうのは思ってますね。
いわゆるその今でいうバーチャルとか VR を使ってってことですか？
そうですね。
それは面白いですね、
うん、
その VR はやってほしいですね。こういう見え方なんだっていうのは今後だって必要ですもんね。
そうですね。まあ、日常生活とかにもね、それがこう生かされる可能性もあるじゃないですか、
うんうんうん、
スポーツを通して、ね、彼らの見え方を理解することによって、まあ、それこそ健常者の人がどうその人たちに寄り添うかとか、そういうところにもつながる可能性はあるんで、
うん、
まあ、まさにこのスポーツビジネスっていうところでね、
うん、
どうロービジョンフットサルの競技をこうビジネスに生かしていくかみたいなところもね、ぜひ
ありますよ、ね、
深掘りしていきたいですよね、
うん、ビジネスでいうとそういう今一番そのロービジョンサッカーでうまいとか稼いでるとか有名とかっていうのはどういった方になるんですか？
日本では正直いないっていうのが現状で、
ららら、中澤さんでしょ、ここは
そのために金髪にしてますから
、ね、そうですよ、うん、目立つようにね。
そうですね、うん、やはりまだまだ日本だとロービジョンフットサルの認知だったりとか競技活動はまだまだ乏しいので、やはりヨーロッパっていうところでやっぱり盛んで、そういうところも発展してるのかなっていうところですよ。
それ目指す人とかいるんですか？名前で言えるところで言うと
名前は正直わからないですけど、
まだそういう状況なんだ。
そうなんですよ、
逆に言うと。
そうなんですよ、 あと自分自身戦っていっても相手の顔が見えてないんですよ。
おお、そういうことか。
顔と名前と背番号が一致しないっていうところがある。
失礼しました。そういうことですよね。
そうなんですよ。日本だとある程度、まあ、よく話したりとか何回も試合するんで徐々に分かっていくと思うんですけど、やっぱ世界に出ると正直あんま分かってないです。
なるほど。そっか。なるほど。世界が見えてないのか。
そうの人っていうね、認識がしにくいっていうところが。
互いにね。歯がゆいそこは。なんです
マッチアップしていてもこいつ誰だっていうところが多分あるので、
それでもその戦術的に相手チームをこう、まあ、事前に分析とかする上で、まあ、背番号何番のこの選手がこういうプレースタイルでっていうところである程度こう認識することはある。
そうですね、なんか監督であったりとかゴールキーパーは見えてるので、そういった方の指示であったりとか、
なるほど、
シルエット、顔は見えないけどシルエットはなんとなく分かるので、シルエットであったり、まあ、髪
色、25番ちょっと太ったやつ、そういうことですか？
そうです、あとは髪色、
失礼なみたいになりますよね。へえ、面白いな。なるほど、ちょっとビジネスでいうとそういうところなんですね。
そうです。
ちょっと次回テクノロジーいきますかね。
そうですね、
はい。
ニュースポーティファイ 今回はここまで。また次回お楽しみに。